このイエス様の復活と死ということを聖書を通して、教えられていきますと、まあ、キリスト教においては生きていることと死ぬこととの境がイエス様にあってはもうなくなっているんだということ、それを大変よく教えられると思うのであります。もちろん私たちはある時が来たら死ぬのでありますけれども、それが一般的な意味では決して死ではないということであります。それが本当にイエス・キリストの死と復活の出来事を通して私たちにはよく教えられていると思っております。で、先ほど読んでいただいたところは復活の朝、マグダラのマリアにイエス様が現れるところであります。11節にマリアは墓の外に立って泣いていた、泣きながらとこういうふうに書いてありまして、この書き出しは本当に涙を流すマリアであります。けれどもこの終わりは、マグダラのマリアは弟子たちのところへ行って私は主を見ましたと告げ、また主から言われたことを伝えたと閉じられております。私は主を見ましたという書いてありますけれども、最初の復活したイエス様に出会った、これがマリアであります。で、それだけではなくて私は主を見ましたと伝える、すなわち復活の証人になった、語ったという点でもこのマグダラのマリアは最初であります。それだけではありませんで、主から言われたことを伝えたとこう書いてありまして、イエス様がこれは伝えなさいよという特別に語ったことをマリアはちゃんと伝える役割を果たしておりまして、イエス様のいわば使者といいますか、メッセンジャーにマリアはなっております。という点で、今日の出来事は本当にマリアに与えられた、祝福であり、また幸いであり、特権だと、復活の主から与えられた、特権だと、こういうふうに、言うことができるのではないかと思っております。このマグダラのマリアは、ルカ福音書を見ますとイエス様によって7つの悪霊を追い出してもらったんだ、でそのことによってイエス様に救われて、イエス様にずっと従ってきたという女性であります。で、イエス様の復活にあたっては、特別な意味でやっぱりイエス様によって選ばれた、イエス様によって、用いられたというふうに言っていいと思うのであります。で、なぜそういう特権にこのマリアが預かったのかと言いますと、先週見たところでありますけれども、20章の1節以下、朝早くマリアが行ったところから墓の中が空っぽだったと、びっくりしてマリアは男の弟子たちにそのことを伝えに行ったんだ。男の弟子たちもそれは見たんだけれども、見てどうなったかと言いますと、20章の10節でありますが、それからこの弟子たちは家に帰っていった。この出来事は一体何なんだろうかとびっくりはしたと思うんですけれども、家に帰っていってしまったわけです。で、マリアはどうかと言いますと、一度は弟子たちに伝えるために急いで走って弟子たちのところに行ったんですけれども、11節にマリアは墓の外に立って泣いていたと書き出されておりますように、戻ってきたんですよね。墓にもう一度戻ってきたんです。それでイエス様のことを思って、泣いたわけなんです。嘆いてイエス・キリストを探して、で求めたのであります。その激しさといいますか、その強さはやっぱり男の弟子たち以上でありまして、このマリアのイエス様に対する気持ちといいますか、それがイエス様によって用いられたんだと思います。という点では、 マリアのイエス様に対するいわば信仰といいますか、イエス様に対する姿勢がやっぱりイエス様によって用いられたんだと、それでこの特権に預かることができたんだと、こう考えていいのではないかと思っております。またこの出来事はですね、本当にマリアとイエス様の間でのパーソナルな出来事であります。というのは20章の一節以下で、週の初めの日、朝早くまだ暗いうちにマグダラのマリアは墓に行ったと、こう一人で行ったように書いてあるんですけれども、よく読んでいきますと、男の弟子たちにこう伝えております。主が墓から取り去られました。どこに置いてあるのか私たちには分かりません。どこに置いているのか私たちには分からないんですと、こういうふうに複数で書いてありまして、他の福音書にこう書いてあるように女性たちは何人かで行ったんじゃないかと思うんです。何人かでこう行って、で空の箱に墓に驚いて、弟子たちにどこに連れて行かれたのか私たちには分かりませんと語ったのであります。けれどもこの11節以下はですね、今日のところは本当にマリア一人なんですよ。ですから見つかりが現れて夫人をなぜ泣いているのかとこう問いますと、マリアは私の主が取り去られました、私の主なんだと、私たちではなくて本当にマリアにとってイエス様は私の主なんですよというふうに言っております。でどこに置かれているのか私には分かりません。ここはもう本当に私にはどこにイエス様が置かれているのか分かんないんですってこう嘆いておりまして、もう本当に一人なんですよね。で11節でありますけれども、泣きながら身をかがめて墓の中を見ると、身をかがめる、あんまり大きな墓の入り口ではないと思いますけども、こう身をかがめて中を見るとイエスの遺体の置いてあったところに白い衣を着た二人の天使が見えた。二人の天使がいた、ね、で一人は頭の方に、もう一人は足の方に座っていた。イエス様の遺体が置かれていた頭らしきところに一人で、足元のところに一人、二人、見つかりがそこに座っていたというのであります。でこれは何を意味するのかと言いますと、見つかりですから、神様に使わされて初めて現れるのが御使いですから、天使ですから。で朝墓にイエス様の遺体がないということは、これ神様がなさったことなんだと、すなわち神がなさったこの天的な出来事なんだということをはっきりと表しているのであります。それはマリアには分かりませんよ。覗いて、ね、2人が見つかりがいる、天使がいるということは分かったんですけども、その意味は分かりませんけれども、でもイエス様の遺体がないということは神様がなさったことなんだということをよく表しているのであります。ヨハネ福音書がイエス様について書き表す最初のところ、一章の51節を見ますと、開かなくても結構でありますけれども、イエス様ご自身がご自分についてこう語っております。一章の51節でありますけれども、はっきり言っておく、天が開け神の天使たちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見ることになる。はっきりと言っておく、天が開けて神の天使たちが人の子の上に、これイエス様ご自分のことです、人 人の子の上に上り下りするのをあなた方は見ることになる。これイエス様において天が開かれていると。御使いが上り下りするっていうのは旧約聖書の創世記見ますとヤコブが兄の殺意を逃れて、野宿するときに朝起きその夢の中で自分が枕にしていたその石のところが階段まで天にまで登る階段ができていてそれを天使たちが上り下りするのを夢で見たんですね。ああここは天の門だとこうヤコブは言ったんですけれどもあの出来事を使ってイエス様は私において天は開かれているんだと私を通ってあなた方は天に行くことができる父に至ることができるんだと私は道であり真理であり命であるとこうイエス様がおっしゃったことがありますけれどもそれをこういう形で語ったことがあるのであります。でそれで考えますと頭と足のところすなわちイエス様ご自身でありますけれどもここに御使いがいるということはイエス様のこの墓において空っぽになった墓においてやっぱりそこで天が開かれたということなのであります。イエス様が死んでこの葬られてしかし3日目にもうイエス様がいない。どういうことかというと実はここで本当に天が開かれたというそういうことでありまして私たちにとってはイエス・キリストは死ぬことによって、復活なさった死ぬことによって私たちのために天を開いてくださったお方なんだということが本当によくわかるのであります、私たちは礼拝の中で、ウェストミンスター小距離問答を講読をしておりますけれども大距離問答の85問を見ますとこれは私たちはイエス様によって救われているのになぜ死ななければならないのかということについて、書いてあるところでありますけれどもイエス様によって救われた義人は終わりの日に死そのものから解放されるし、死にあって死の棘と呪いから解放されている。イエス様がおいでになる最後の時に本当の意味で私たちは死から解放されるんだけれどもと、ね、でそれゆえ彼らはというのは私たちのことです。私たちは死においてですね死にはするがそれは神の愛から出るのであって罪と悲惨から私たちを全く自由にするためまた栄光におけるさらに深いキリストとの交わりを可能にするためであって彼らは、私たちは死に際してそれに入るのである。私たちも死ぬんだけれどもそれは私たちの救いっていう観点から見ると神の愛から出るんだと、本当に驚くべきことであります。私たちが死ぬのは実は神の愛から出るんだ。なぜかというと罪と悲惨から私たちを全くその時自由にされるんだから。罪と悲惨この世にはいっぱい罪と悲惨があるとそれも本当ですけれども実は私たち一人一人のうちに罪と悲惨があるんですよね。この自分自身の中にある罪と悲惨から死を通して本当に解放されるというのであります。もう人を恨んだり、ね悪く言ったり憎んだりで人から言われてここに来ようと思ったりとかねそういうことがね全くなくなるってわけなんです。本当に幸いなことだと思います。また栄光におけるさらに深いキリストとの交わりを可能にするためである。死ぬことによって キリストとの一層深い交わりの中に入ることになるんだと。本を書いておりまして、私たちにとって死は実は一般的に言うところの終わりではなくて、神の愛から出る特別な祝福だというのであります。で、私たちは死に対してこの全く自由とキリストとの深い交わりの中に入っていくんだと。なぜそういうことをはっきりと言えるのかというと、この墓においてイエス・キリストが死を滅ぼして、ね、そのことによってこの墓でさえも天に通じるところとイエス様がなさったからなんですよ。やっぱりイエス様のこの死と復活の出来事というのは私たちにとって本当に大きな慰めだと思うのであります。で、13節でありますが、20章の13節、御使いたちがこのマリアに言うのであります。婦人よ、なぜ泣いているのか。いや、まあもう泣かなくていいのにっていうね、気持ちがそれはあるんですけれども、婦人よ、なぜ泣いているのかと言うと、マリアは、私の主が取り去られました、どこに置かれているのか私には分かりません。本当にいわば全ての人の救い主ではあるんですけれどもね、全ての人の主なんですけれども、やっぱりここではマリアは私の主なんですよ。ずっと慕っていた主、ガリラヤからずっとお世話してきた主イエス・キリスト、イエス・キリストによって励まされてきたマリアにとっては私の主なんですよね。で、これは私たちも本当にイエス様に対してこの持ちたい、そういう私たちの感情じゃないかと思います。私の主なんだ。で、どこに取り去られたんだけれども、どこに置かれているのか分かりません。14節、こう言いながら後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかしそれはイエスだとは分からなかった。不思議な感じがしますけれども、振り返ると男の人が立ってる、イエス様なのにわからない。それは涙でわからなかったというふうに言うこともできるかわかりませんけれども、このルカによる福音書を見ますと、やっぱりイエス様が復活なさった朝ですね、二人の弟子たちがエマオにこう向かっているところで、実はイエス様が後ろから近づいてきて、お、何話してんですかって言って、でもこの二人のイエス様の弟子であるにもかかわらず、イエス様だと分からなかったっていう出来事がありますけれども、あれと大変よく似てますよね。ルカでは男の弟子たち、ヨハネではこのマグダラのマリア、やっぱり同じような出来事が起こったんです。なぜかというと、やっぱりイエス様が殺されたとね、十字架の上で無残にも殺されて、もう私の手の届かないところに行ったっていうですね、絶望感といいますか、喪失感といいますか、まあ、それが本当にイエス様を見えなくしたわけなんです。で、このマグダラのマリアも、今まで私たちがちょっと見てきてきましたように、心からこう嘆いてるんですよね。悲しんでるわけ、まあ心も潰れるほどにいった、そういうふうに言ってもいいと思うんですけれども、そういう状態にいますから、分からなかったんですよ。で、イエス様が婦人よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか、イエス様の声を聞いたんですからね、ここでパッと分かっても良さそうなもんなんですけれども、分からないんですよね。この問いかけにマリアは遠慮だと思ってますから、 あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたのか教えてください。私があの方を引き取ります。私が引き取りますからって、こうマリアは語ったのであります。本当にイエス様を取り戻したいっていう気持ちが強かったんだと思います。引き取ってどうするんだろうかって合理的に考えたらね、ダメなんですよね。でそういう人たちは変だなと思って、男の弟子のようにスタスタと家に帰る、そういう人たちなんじゃないかと思います。引き取りたいってこう言ったわけです。でイエスがマリアと言われると、彼女は振り向いてヘブライ語でラモニと言った、先生という意味である。マリアとこうイエス様が語りかけた、それでハッと分かって、思わずラモニ、これはあのラビ先生という言い方が一般的にあるんですけれども、それ以上にもっと親しみを込めた私の先生という意味でラボニと言ってたというんであります。イエス様、マリアはいつもマリアよって言われたらラボニってね答えてたんだと思うんです。でここでイエス様がマリアと言われたところ、いつもの通りラボニってこう答えたのであります。もうここでは悲しみではなくて大きな喜びに変わっていたはずであります。もうマリアとこう声をかけて、まあ、そこで復活のイエス様に気づく、あるいはイエス様のところへ、まあ、ある意味で戻ることができたと言いますのは、まあ、イエス様がおっしゃったその良き羊飼いの例えを見ると、まあ、そこにぴったり当てはまるような感じがいたします。ヨハネ福音書のこの10章でありますけれども、私は良い羊飼いだって言うんですけれども、10章の3節で、門番は羊飼いには門を開き、羊はその声を聞き分ける、羊飼いの声を羊は聞き分けるって言うんですね。で羊飼いは自分の羊の名を呼んで連れ出すんだと。羊は羊飼いの声をよく知っているし、羊飼いの方も、ね、一匹一匹、まあこれは例えですからね、私たちに戻せば一人一人の、ね、名前をちゃんとご存知だ。でその名を呼んで羊飼いはこの連れていくんだとこう書いてありまして、まあ、本当にイエス様はマリアとこう呼んで、マリアをこうイエス様をマリアは取り戻したのであります。じゃあ私たちももうイエス様は天にいて目に見えないから、私たちはイエス様によって救われてるんだけれども、イエス様は私たちのことをどう見てるのかなというふうに思いたくなることがあるかも分かりませんけれども、でもいつでもこの一人一人のご存知であって名を呼んでくださるお方なんだということは、こういうところから見てもまあよくわかると思うのであります。どこでじゃあ私たちの名を呼んでくださるのかということでありますけれども、それは何といってもイエス・キリストを礼拝する礼拝の時であります。あるいは自分で聖書を読む時であります。で祈る時であります。またもう少し言うと、やっぱりマリアのこの時のマリアのようにイエス様を求める、本当に助けてくださいと、イエス様現れてくださいとこう求める時じゃないかと思います。で私たちの主は復活の主ですから、生きて働かれる主でありますから、私たちがどのような困難な中にあるにしても必ず悲しみを喜びに変えてくださる方であります。 そのヨハネ福音書の16章、開かなくても結構でありますけれども、イエス様がご自分の死のことを暗示しながら、しばらくするとあなた方はもう私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになると、こうヨハネ福音書の16章の16節以下でおっしゃいまして、でイエス様はこういうことを語っております。20節で、はっきり言っておく、あなた方は泣いて悲嘆に暮れるが、世は喜ぶ。イエス様のあの出来事を見てね、私たちは悲嘆に暮れるんだけども、世は喜ぶ、やったーと言ってね、あなた方は悲しむが、その悲しみは喜びに変わるんだ、しばらくするとまた会えるから、その悲しみは喜びに変わるんだ。ところで今あなた方も悲しんでいる、しかし私は再びあなた方と会い、あなた方は心から喜ぶことになる。その喜びをあなた方から奪い去る者はいないんだと。復活の主に出会った喜び、これはもうマリアにとっては特別ですよ。で、私たちにとっても、あ、イエス様本当に復活なさったんだよ、私のためにということが分かった人にとって、その喜びは本当に大きいはずであります。で、この喜びをあなた方から奪い去る者はいないんだ。こうイエス様自身おっしゃったのであります。先ほど賛美歌の17番を歌いましたけれども、2節を見ますと、重荷をすべて主が変わってくださるんだと。4番を見ますと、闇を変えて光とすると、こういうふうに歌いましたけれども、マリアにとっては本当に喜び、悲しみが喜びに変わった時であります。これ復活の主に出会ったからであります。で、私たちもイエス・キリストを復活の主として受け入れ、従い、この方を主と仰いでいるのでありますから、さまざま困難なことがあると思いますけれども、悩みもあると思いますけれども、必ず喜びに変えてくださるお方なんだということを、マリアを通して私たちは教えられたいと思うのであります。で、マリアはどうしたかと言いますとね、皆さんマリアだったらどうするか、やっぱりイエス様のところ走り寄ってガッとしがみつくんじゃないかと思うんです。で、マリアは私が引き取りますとまで言ったぐらいですから、もう絶対に離さないっていう、そういう気持ちでギュッと抱きしめたんだと思います。イエス様、困ったんですよね。20章の17節に戻りますけれども、私にすがりつくのはよしなさい、まだ父のもとへ登っていないのだから。これが本当に不思議な言い方なんですよね。まだ父のもとに登っていないんだから、すがりつくのはやめなさいって。で、続けてこうもおっしゃったのであります。私の兄弟のたちのところへ行ってこう言いなさい、私の父であり、あなた方の 父である方、また私の神であり、あなた方の神である方のところへ私は登る。これ登っている最中なんだから、登っている途中なんだからって、そういう本当に不思議なね、書き方してるんです。登ってる最中なんだから、しがみつくのをやめてもらいたい、まだ父のところ行かなきゃいけないんだからっていう、なんか不思議なことをイエス様はおっしゃったのであります。で、これは何のことかといって、やっぱり僕たちはね、悩むんですよ。これは何のことかと。で、それぞれがそれぞれいろんなことをもうどうしても言わざるを得ないんですけれども、 イエス様はヨハネ福音書の14章の1節以下のところで、私を信じなさいとはっきりとおっしゃったんです。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。と言って、あなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎える、こうおっしゃったんです。でこれは私の時が来た、父のもとへ帰る時が来たとイエス様がはっきりと意識なさって、で弟子たちに語る中でお語りになったことなんです。でイエス様はこれから起こる出来事をはっきりと意識なさって、私を信ずるんだぞ、私は父のところへ行ってあなた方のために家を用意しに行くんだから、行くんだから、できたらまた戻ってくるから。イエス様の死というのは私たちのために、天に私たちの住まいを用意するためだとおっしゃったのであります。でイエス様はマリアに現れて、で私はその途中なんだ、天に登っていくところなんだ、あなた方のために場所を今用意しに行くところなんだから、やめてもらいたいっていうふうに言ったわけです。でこれで、何をイエス様おっしゃったかったのかというと、あの御言葉は本当だと、マリア、あの御言葉の通り私は今から天に行くんだからね、天に行くっていうのはそういうことなんだぞ、ね、それを弟子たちにちゃんと言いなさいよ、あの言葉がこの朝、復活の朝に実現しようとしてるんだからと言えばわかるからということなんだと思います。でマリアは弟子たちのところに行って、私は主を見ました、また主から言われたことをちゃんと伝えた、しがみついたら、まだ天に登っていかなきゃいけないんだからやめてくれ、でもちゃんとね、あなた方の父でありあなた方の神である方のところに私は行くんだからと、こう言われたんです。聞いた弟子たちは、ああそうか、ああイエス様は今天に、ね、いらっしゃってるんだ、本当にイエス様がおっしゃった通り天に私たちの家がちゃんとこれで用意されるんだと、こう確信をしたはずであります。で不思議なことに19節以下、この後もうイエス様は現れて、はい脇腹、はい釘の跡で、トマスにはじゃあ触ってみなさいよって、こういうふうに言うおっしゃるのであります。もう本当に全部用意ができて弟子たちの前に現れたのであります。とするとマリアに現れたイエス様というのは本当に不思議な状態だったわけ、天に昇る最中だというわけなんです。マリアがあれほど激しくイエス様を求めたので、まあ、イエス様は途中下車してマリアに特別この祝福をお与えになったんじゃないかと思えるような、そういう本当に不思議なマリアとイエス様の出来事なのであります。不思議なんですけれども、復活したイエス・キリストがマリアに現れたというのは本当です。でマリアが私は復活した死を見たと証言したのも本当であります。と同時にイエス様は私たちの父であるお方、まことの神であるお方のところへ登っていったんだ、でこの方はあなた方の神でありあなた方の父だとイエス様がおっしゃったのも本当であります。私たちは天にまことの父を持つのであります。ということは私たちは本当に イエス様を通して神の子なのであります。神の子とされたのであります。永遠の命に生きるものとされたのであります。生きることも死ぬこともイエス様にあってはイエス様の死と復活と同じように喜びに満ちたことになったのであります。お祈りをいたします。